じゃあそれまでのインドというのは人のいない空っぽの空き箱だったのかというと、とんでもないよね。あんな大きな国に人がいないわけじゃないんで、昔昔から住んでいた土着のインド人がずっといました。しかしそこへ新たにヨーロッパと同じ顔をした白人であるアーリア人という別の人種が入ってきたんです。民族が侵入してきたわけだ。こうしてインドはもともと住んでいたインド人と新たに入ってきたアーリア人の二重構造の民族国家になって、今もそうです。インドへ行った方はご覧、大体日本人はインドは行くと仏石巡礼の旅に行くので、あまり地元の人の顔を見て歩くことはないんですが、実際ブラブラ歩いてみますとね、南と北とでインド人の顔が違います。つまりもともと住んでいた人たちはだんだん押されて南に住んでいる。で、新しく入ってきたアーリア人は北に住んでいる。顔つきが違います。で、南に住んでいる人たちっていうのはね、すごくなんか私たち親近感を感じるね。アジア系のね、なんかもうちょっとしてね、むちょっとして、隣のおじさんみたいなんで、で、ちょっと色が黒いんです。で、それに対して映画に出てくる映画スターみたいな鼻の高い、ああいう人たちが北に住んでいる。色も白いんです。インド人黒いと思ったら大間違い。白いインド人たくさんいます。こうしてインドは入ってきたアーリア人によって支配される二重民族国家になりました。出発点はここです。ここです。ガンダーラからね。わかります。だから本来ならば、支配する人と支配される人で身分が2つに分かれるはずなのですが、それがもう少し職業と対応してもう少し細かく分かれて全部で4つに分かれました。つまり人の身分が4段階に分かれている。それがこのアーリア人が侵入してきたことによって起こるインドの現象なんです。これを何て言うんですか。カーストですね。カースト制度。カーストという言葉はインド語ではありません。これはずっと後に植民地支配の時にやってきたポルトガル人、種子島へやってきたのと同じポルトガル人がインドへ行った時にインド人を見たら、お、身分差別があるんだと。それもしかも血筋で分かれている身分差別なんだということで、血筋の区別という言葉で、ポルトガル語がカスタって言うんです。だからポルトガル語なんです、カーストは。で、本当のインド人の使っているカースト制度の言葉は別の言葉で、これ今でも使ってるんですよ。覚えておいてください。バルナというんです。バルナ。バルナというんです。バルナ制度。意味は簡単です。色です。色です。何の色？肌の色。白人白い。地元インド人黒い。白と黒の肌の色で区別する。バルナというのがカーストの本当の呼び名です。よろしいですか。今でも言うんですよ、インド人は。そして本当ならまあ2つなんですが、それがもう少し分かれて4つに分かれて、一番上がバラモン、クシャトリア、バイシャ、これ書いてあるの？シュードラ。2番のところに書いてありましたので、これが悪名高いインドのカースト制度の起源です。で、私今日は仏教の話するって言ってまだ全然してないのですが、それはこれこそが仏教が生み出された一番大元の原因だからです。もうちょっとカーストの話をいたしましょうね。このカーストは今もインドにあります。あるんですよ。憲法ではカーストを否定しています。当たり前です。インド人は建前上は人はみんな平等だと言っていますが、実際の生活の中には今でもカーストはあります。間違いありません。就職、結婚、その他いろいろな節目においてこのカーストがインド人の生活を縛ります。で、ちょっと4つ説明しましょうか。一番上がバラモン。バラモンはね、どういう身分なのかというと、よくお坊さんとかなんとかって言うんですが、仏教とは何の関係もありませんからね。仏教とは全然関係ありませんよ。バラモンというのは日本でいうと卑弥呼にあたるものです。卑弥呼って突然神様の言葉を聞くことができる、そして我々の気持ちを神様に伝えることができる、つまり神様との間の仲立ちをする能力があると信じられている身分です。巫女さんみたいですね。わかりますか。 とあのインド人はその当時のねアーリア人が入ってきた頃のインド人というのはこの世の中に神様がいっぱいいると信じているそういう宗教です。日本の八百万の神と一緒です。いっぱい神様いるんだと。でその神様にお願いをしてお供えをするということを聞いて私たちに良いことをしてくれるというんです。わかりですか。でバラモンという海中だけがその神様にお願いをする力がある。他の人がいくら神様神様って言ってお祈りしてお供えしても神様は言うこと聞かないんだと。私たちだけなんです。バラモンだけなんです。だからバラモンというのは絶対に強くない、強いんです。なぜならばバラモンにお願いをしなければ不幸になるから。だからちょっと卑弥呼みたいでしょ。卑弥呼はそういう力があったので当時日本を支配することができたわけですから、そういうこと。2番目のクシャトリアというのはそういう力がない人の中で一番お金とか権力のある人、つまり王様とか貴族階級です。3番目の売者は一般市民、まあ言ってみれば私たちみたいなもんでしょうね、普通の人々。それからシュードラというのは普通奴隷と訳されますが、奴隷というよりもむしろ小作とかあるいは召使い階級、つまり仕事の選択ができない、もう決められた仕事をしなければいけない人たち、これがシュードラです。でさっきのアーリア人との関係で言いますと、一番上のバラモンはほぼ全員がアーリア人です。肌が白い。で2番目のクシャトリアもほぼ全員がアーリア人です。まあいいとこは全部取ってるわけです。で3番目の、ですね、売者になるとこの辺がちょうどグレーゾーンで、入ってきたアーリア人と地元の人のこう混合した状態、そして一番下のシュードラになるとこれは支配される方の人たちとこうなります。でその後このカースト制度が出来上がった後にさらにまだ後から、入ってきた、例えば戦争で負けた捕虜とかいろんな人たちが入ってきて、そういう人たちはもうそのカーストにも入れてもらえないのでカーストの外ということでアウトカースト、すごい言い方ですね、アウトカーストという呼ばれ方をするようになって一番差別されたんです。この人たちはもう人間の中に入ってないんです。人間に扱いされないんですね。アウトカースト、あるいは英語で言うとこの人たちは汚くて触ってはいけないという意味で触れない人ということでアンタッチャブルと呼ばれた。ギャングと関係ないよ。それを日本語に直すともっと恐ろしい言葉で不可食先民、これはアンタッチャブルの訳です。でインド語ではその人たちのことはチャンダーラと呼ばれました。チャンダーラ、実はこのチャンダーラという言葉は日本語に入ってるんです。皆さんはご存じないかもしれませんが、日本のブラック差別の中にこの言葉が入ってきましてね、チャンダラという言葉がそのまま日本語に直してセンダラという言葉になったんです。聞いたことありますか、センダラ。これはひどい話ですよ。後で申しますが仏教はこのカースト制度を徹底的に批判して人間の価値は全部平等だという宗教なんですよ。ところがその仏教のお坊さんが持ち込んできた、誰か知りませんよ、どんな坊さんか知らんけども、その坊さんが日本のブラック差別を見て、あ、この人たちは差別されてる人だから、これはインドではチャンダーラと言うんじゃと言うんでセンダラという名前で呼んだわけです、ね、今ではこれ大変な問題になってますけどもね、そういうのも入ってたんですね。でこのカースト制度は、人間を4つ、あるいはアウトカーストも入れれば5つに差別する考え方です。でその差別の根拠は何かというと、もう 100% 血筋です。どこの家系に生まれたか、もうそれだけで決まりです。で絶対変更不可能です。よろしいですか。そしてもう一つの特徴は上から下へ順番に汚れていくという考え方です。体に汚れがあるんですって。で下の階級は上の階級よりもたくさん汚れがついてるんだそうです。そしてこの汚れは伝染するんです。そこが怖いところです。伝染しないならね、お前らあっちに行ってるよ、俺たちはこっちだって言うと、伝染するって言うんです。で伝染の経路は3つあります。1つは接触感染。肌と肌、あるいは服と服。 が触れ合うことで移る。汚れている人から汚れていない人へ移っていきます。もう一つは経口感染。その人が触ったものを口に入れると体内から被曝じゃないけども汚染されます。もう一つは視覚感染。見たらうつる。 笑うでしょ。大変ですよ。ありますよ。これはね、生理的に日本差別、生理的差別なんです。で、今でもあるんですよ、インドに。そしてね、この汚れが移ると何か悪いことあるんですか。汚れを溜めたまんまで死ぬと次に悪いとこへ生まれるんです。だから例えばバラモンは生まれた時真っ白で生まれるんです。綺麗な血筋で生まれてくる。しかしバラモンであっても道を歩いててチャンダーラとすれ違って袖触れあったら袖を通して体に入ってくるんです。そしてそれは体内で増殖していくんです。どうです、なんかこう生理的に感じるでしょ、その恐ろしさを。で、その汚れはどうやったら消えるんですか。すぐに家に飛んで帰って、とにかく時間が経ったら大変だから、すぐに飛んで帰って服は脱いで燃やして、そして決められた儀式、なんていうか清めの儀式を行って、それを何日間もやるとようやく消える。これがカーストの恐ろしさなんです。わかりますか。で、今ではこういうものはないと言ってますし、ないという生活をしている人もいますが、やはりね、地方へ行きますと、もう当然これ残ってます。これがカーストの恐ろしさなんですよ。で、チャンダーラは人間扱いされませんから、死んでも誰も、例えば警察も動かない。牛が死ぬよりチャンダーラ死んだ方が安上がりだという言葉もあります。すごいでしょ。こんな話ばっかりしてたら仏教始まらないんだけど、でももうね、仏教の本質は今お話ししてるんです。実は聞いててください。1時間目はあと15分ありますから。1時間目って授業みたいです。これ実はこの間2週間ほど前に私出した本で、今お話ししてるようなことを、実は今日は2時間しかないんですが、京都でこれをね9時間やったんです。で、9時間やったものをまとめましたんで、こんなんあります。またプリントのね、一番最後に本の名前書いておきました。2枚目の一番下に書いておきました。たくさん買ってくださいっていうわけじゃありませんから、どうぞお友達と共同で一冊買って回して読んでください。で、このね、カースト制度が3500年前ぐらい入ってきたアーリア人によって作られて、そして2500年前の釈迦の時代に来るんです。この釈迦の時代になると、いいですか、それまでのカースト制度がガチガチに固まって、バラモンが絶対偉いと考えていたこの世界に疑問を感じる人が出てくるようになる。そんなことはないんじゃないんですか。どう見ても人間はみんな平等に見えるんだけども、汚れてるようにも見えないんだけども、どうしてそんなふうな差別が起こるんだろうか、それはおかしいんじゃないかと考える人たちが出てきたわけです。どの階級から出ると思いますか。絶対に出ない階級はどこですか。そうね、バラモン階級からは絶対そんなこと言いませんよね。自分たち一番得してんだから、既得権益の塊みたいなもん。じゃあ一番下から出てくるかというと、一番下の人たちはそれどころではない、もう毎日食うや食わずの、もうカツカツの生活をしていて、そんなものに反対を唱えることはできない。そういう場合に必ず起こってくる、いわゆる階級闘争はどこから起こるかというと、バラモンに一番近いのだけれども、バラモンに頭を押さえられている2番目の階級から起こるもんです。それでお釈迦様はどこの生まれだって、王子様だって言ったでしょ。クシャトリアに決まってますよ。だからカピラ城に生まれましたということがここで意味を持ってくるんです。わかりですか。で、カピラ城の場所がどこかというのも大事です。あるでしょ。こっちが入り口のガンダーラだって言ったでしょ。カピラ城はガンダーラにはないですよ。カピラ城は三角形の真ん中の北の方にあるんです。それは何かというと、ここがカースト制度の本拠地です。ここから出発したんだから、そうでしょうね。 でそれがだんだん100年200年経つうちにカースト制度がだんだん広がっていったここにあるわけですから、本拠地から離れた場所です。ということはカーストの力がガチガチには強くない場所のクシャトリアに生まれたんです、お釈迦様は。